25年ぶりになされたフランシスコ教皇の韓国訪問が今大きな話題になっています。私たちの教会は要員にある韓国キリスト教殉教者記念館を管理運営しているので、私も昨日カンファームンで開かれたカトリックの列服の礼拝を放送を通して見ました。ところが列服の礼拝やアジア青年大会への参加のような宗教的な活動よりさらに話題になっていることは、フランシスコ教皇の韓国訪問の期間中に見せてくれるこの方の破格の行動と逸話です。もっとも小型の車に乗るといったことと、即興的な突然の訪問、質素な食べ物を取りながら一般市民と一緒に韓国の新幹線である KTX に乗るなど、気さくな姿がよりたくさんの話題をさらっています。フランシスコ教皇はもともとイエズス会所属の修道士であり神父であるからです。イエズス会は1517年にマルチン・ルターのカトリックに対する宗教改革の運動が始まるや否や、危機意識を持ったカトリックの内部から起こった改革運動です。イエズス会を発展させた神父たちは一般信徒の生活の中に一層近づき、仕え福音を述べ伝えることに献身しようと努力しました。18世紀アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル国境で繰り広げられた歴史的な実話を背景にして作られた映画ミッションに出てくる神父たちと修道士たちが皆イエズス会所属の宣教師たちでした。フランシスコ教皇は22歳の時イエズス会に入会し、3年の修練期間を経て25歳で正式にイエズス会修道士になり、37歳で終身誓願を立てました。フランシスコ教皇はイエズス会所属の神父としてこのような誓願を守ろうと努力をしてきたので、質素で謙遜のお方として知られています。修道士になろうとすれば必ず3つの誓願をせねばなりません。1つ目に聖品の誓願です。自ら選択した単純素朴な貧しい人生を生きるというものです。2つ目に締結の誓願です。神様の御前で綺麗な体と心であるよう、人格的な完成とキリストに対する完全な献身を内包する誓願です。3つ目に純明の誓願です。純明とは神様に対する愛で自分を犠牲にし、自由意志を持って喜びで命令に従うことを言います。従順とは自分の個室、自分の立場で考えることではなく、神様に対する愛の心で自分を捧げることです。私を救ってくださった神様の恵みに感謝し、自発的に従っていきます。無理して従っていくのではなく、自由意志を持って決定するものです。ですから神様のために働き、神様に従順であろうとする人は、まず救いの恵み、私を愛してくださる神様の恵みを体験することが必要です。ヨナはほとんど死にかけていて再び生き返ったので、第二の人生を始めるという感激を感じ、自分を深い海の底から助けてくださった神様のために、そのお方の命令に従うという順命を誓願しました。ヨナが神様の恵みを深く体験できていなかった時は、神様の御言葉よりは自分の計画がより重要であり、 神様の命令に従順であるよりは、自分の目的を達成する手段に御言葉を使用しました。今や神様のための従順の人生を生きるという新しい目標を持った新しいヨナになりました。今日私たちが一緒に分かち合う内容は、ヨナが王のシモン館という前半期の人生に終止符を打ち、ハーフタイムを持った後で新しい証明に従ってニネベに行く宣教師になる過程です。ヨナ書3章1節から2節です。主の御言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナに2回目として神様の御言葉が臨みました。神様がヨナに以前下された命令をもう一度2回目としておっしゃったのは、神様は自分に反抗していた人々にさえ忍耐心を持ってお待ちになられ、許してあげられ、その人がもう一度始められるように道を開いてあげられるお方であることを見せてくれます。ヨナの不従順でニネベに対する神様の御言葉の宣教計画が水泡に帰するように見えました。しかし神様は神様のご計画を最後まで成し遂げるお方です。不従順だったヨナを再び起こし立てられ、悟らせ、決断させ、主の道具としてお使いになられます。むしろ改心の経験を持った信仰の使役者に変え、生まれ変わりの体験をした準備のできた宣教師として訓練をさせたのです。私たちがもし自分の欲望に従って自分の行く道に向かって無限の失踪をして失敗したとしても、神様は私たちをもう一度お呼びになられて再起できる機会を作ってくださることでしょう。この地に生きるいかなる人も神様の前で完全に終わる人はいません。主は新しい可能性を、新しい再起の機会を許してくださいます。ヨナに2回目として与えられた神様のご命令は何でしょうか。2節です。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよう。ヨナに新しく与えられた使命は一章で与えられた使命と一致します。ところでこの本文では一章に出てこない2つの単語が追加され強調されています。この単語は私がお前に語る言葉という単語と告げよという単語です。ここで神様が特に強調されたことは、私がという単語のヘブライ語の語源のアノキです。この単語は話し手が自分自身を強調する場合にだけ使用する一人称代名詞です。ヨナがすることはただ私がお前に語る言葉、すなわち神様が与えたメッセージだけを述べ伝えなければならないという事実を強調するために使用されたものです。神様の御言葉を歪曲せずに、自分の偏見を語らずに、神様がおっしゃること、ただ神様の御心のみ伝えよということです。私がお前に語る言葉から、語る言葉に該当するヘブライ語の語源ハッケリアは先父という言葉です、意味です。この単語を旧約のギリシャ語翻訳の70人訳聖書はケリグマと翻訳しました。ケリグマは神様が預言者や説教者に委託したメッセージを権威を持って宣布することを言い、新約聖書で福音宣布を指し示すのに使用する専門用語です。 ニネベの民に宣布するヨナのメッセージは究極的に生命の福音となるという事実を説明してくれています。ヨナ書3章4節と5節です。ヨナはまず都に入り、1日分の距離を歩きながら叫び、そして言った。あと40日すればニネベの都は滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。ヨナが伝える内容は、ニネベが40日過ぎれば必ず滅びるという審判の宣言でしたが、ニネベの人々が本当に悔い改め戻ってくるなら災難を免れることができるという救いのメッセージでもあります。ですから審判と救いは共にあります。もし自分が今審判を受けているという感じを持っていらっしゃいますでしょうか。もしそうだとすれば、その時は救いの道も近づいてきたことを覚えてください。誰でも主の方向に方向を転じれば救いの道を享受することができます。一昨日は815解放69周年となる幸福節でした。私たちには幸福の日でしたが、日本にとっては無条件降伏と敗北の日でした。第二次世界大戦の終戦の便り、日本植民地からの解放の便りが1945年8月15日、その当時ラジオを通じて全国に宣布されました。このように一度に解放の宣布があるように、救いの嬉しい便りを聞けずに死にゆく霊魂に対して証明を受けた宣教師ヨナはニネベの民に生命と救いの便りを宣布せよという御言葉を受けたのです。この宣布の御言葉を受けたヨナがその命令に応えます。3節です。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った。命令通りに該当するワイヤコムヨナキデバルヨホアで、ワイヤコムは韓国語聖書には出てきませんが、それでだから立ち上がったという意味です。初めの命令を受けた一章のヨナは、しかしヨナは主から逃れようとして出発し、とは正反対の表現です。しかしの人生からだからの人生に変わりました。従順の人生に変わりました。ヨナはこれ以上自分の考えと固執のままに動かず、ただ神様の御言葉だけに従うことにして従順になりました。ヨナが自分の人生の場所で自分にくださった神様の声を受け入れ、その場から立ち上がりニネベに行きました。従順は頭でするものではなく、手と足で、体で、人生でするものです。従順を体で実践する人々によって神様の国は拡大し、主の義は実現します。聖書には神様の御言葉に従順な美しい手本がたくさんあります。その中でヨナのように神様の御言葉が望み、その御言葉に従順だった事例を探してみましょう。新約聖書ルカによる福音書3章1節から6節の御言葉です。私がお読みいたします。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、 その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファがとが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。アレノで叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。アーメン。一般の歴史の本は、王朝の歴史と政治社会的な変化を重要に考えるため、大部分が王の名前、権力の移動などの観点で記述されます。しかし人間の救いの歴史は、神の御国の観点で書かれ、神様の御言葉の聖書は、私たち人間に与えてくださった特別啓示です。救い主イエス・キリストをこの地に送られた救いの歴史の段階として、主の道を整えよという神様の御言葉が望んだということです。このとてつもない使命の御言葉が誰に望みましたでしょうか。私たちの常識では当時最も有力で影響力を与える人のであるようです。その当時はティベリオ皇帝の時代でした。ティベリオ皇帝はローマ帝国の2番目の皇帝として、歴史の教科書にはティベリウスと出てきます。またポンティオ・ピラトはその地域の実際の実権者でした。総督でしたから。地域の統治はヘロデ王とヘロデの家紋が掌握していました。宗教的にはアンナスとカイアファが大祭司長の役割をして影響力を行使していました。しかし神様の御言葉は世俗の権力とは距離のある宗教的に職責も地位ももらえない無名のアレノに住む洗礼者ヨハネに臨みます。洗礼者ヨハネは主の道を整えよという御言葉を受けて、その御言葉に素直に従います。具体的に何をすればよいのかわからないので、従順な心でヨハネは聖書の旧約聖書を根拠として悔い改めの洗礼を述べ伝えます。従順の道を行くというのは結果をすべて知って旅立つ道ではありません。洗礼者ヨハネは決して平穏な人生を生きれませんでしたが、彼を通じて人類の救いの第一歩を踏み出されたんです。洗礼者ヨハネが従順の道に踏み出したとき、主が彼をお使いになられると、救世主を胸を焦がして待っていたイスラエルの民が反応します。続けて出てくるルカによる福音書3章10節から15節が説明しています。そこには群れが洗礼者ヨハネを訪ねてきて、徴税人も洗礼を受け、兵士も何をせねばならないかと尋ねます。民も切に待ち望んでいたのです。洗礼者ヨハネはアレノの叫ぶ者の声として生きて、謙遜で御言葉をそのまま実行することで主の御心を成し遂げました。旧約時代の最も象徴的な人物はダビデでした。 ですからイエス様をダビデの子孫とまで聖書は描写しました。ダビデは帝国を統一し、王としてイスラエルを強制に導いた政治家でした。また神様との関係については、人生の信仰を詩で表現する才能を持った詩人であり、秀でた文学者でした。しかし神様が彼を使用なされたのは、彼の多様な才能のためではなく、幼い頃から素直に従うことに長けていたからです。神様は預言者サムエルに、イスラエルの王を立てるためにエッサイの息子たちの中で王になるものを選び、油を注ぐよう命令しました。それでサムエルはベツレヘムに行き、エッサイの家族を招聘します。サムエルの招聘を受けたエッサイの家族はどれほど喜んだことでしょうか。出迎えようと出て行きました。ところで父エッサイは8人の息子の中で末っ子のダビデは連れて行きませんでした。ダビデには残って羊の面倒を見るように言い、7名の兄だけを連れてエルサレム、サムエルに会いに行きました。家でもダビデは嫌な仕事だけ任せられましたが、いつも素直に従って暮らしました。私たちが、知っているゴリアテと戦った時も、実際は戦争に加わろうと言ったのではありませんでした。その日も戦場に出て行っている兄たちに、父親が弁当を持たせてお使いに行かせたところ、ゴリアテに出会ったのです。幼い頃ダビデがこのように従順だったという話を中学生たちに教えたところ、体格のいい男子生徒がこのように言いました。先生、ダビデの家には問題が多いです。どうして父親と7人の兄たちが末の弟をのけ者にできるんでしょうか。いい機会が訪れたからと、兄たちと父親はどやどやと押しかけ、待ってだけは外してしんどい仕事だけさせますでしょうか。自分がダビデだったら、末っ子よ、お前は羊を飼いながら待っていろと言われた時、本当に私だけにさせるんですね、後悔しませんねと言いながら、その羊の群れを全部市場に出して売ることでしょう。そしてその金を持って家を出ることでしょう。思春期の幼いダビデは両親にも素直に従いました。彼が王になった後にも神様の御言葉に従順でした。王として重要な戦闘や決定をするたびに神様に尋ね、出て行けば出て行き、泊まれと言えば泊まりました。彼の最後の願い、彼はたくさんの賛美を書きながら神様の神殿を建てることでした。しかし神様がお前ではないとおっしゃった時、ダビデはその準備した資材を、それ以上欲を出さずに素直に従い放棄しました。小さなことに忠誠を尽くし、従順であるものは大きなことにも使われることになります。聖書に出てくるどんな従順の例よりも、最も高貴な従順の見本はイエス・キリスト自身の生き方でした。十字架にかけられ、死ぬことにまで素直に従われたイエス様。それで私たちはイエス様に似ることを願い、主が歩まれた道に従っていくことを決心します。ところで イエス様はご自分が神様に従順であることの模範を見せてくださりもしましたが、イエス様に素直に従う人々を責任を持って お導きになられることも見せてくださいました。ヘブライ書5章7節から9節です。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入られました。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となりと言いました。神様の息子イエスでさえ従順を学んだと言います。私たちも従順を学ぶことに努力しなければなりません。イエス様に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源になってくださり、さらには保護され導いてくださることでしょう。イエス様がカナの婚礼で水をブドウ酒に変えられた事件は、素直に従うとどんな結果があるのか、そしてどのような過程を経て従順が成し遂げられるのか、結果が出るのかを見せてくれます。披露宴が開かれていました。そこでブドウ酒が底をつきました。気の毒なあまりマリアが主のところに行って必要なことを頼みます。問題を発見したとき、自発的に主を尋ねることから従順は始められます。そして召使いたちにこう告げます。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。従順とは言葉にあるそのまま従うことです。気に入ようが気に いらないが、理解しようがしまいが、その言葉に従うことです。そうするとイエス様は召使いに、水がめに水をいっぱい入れなさいと言われました。召使いたちが水がめの縁までいっぱいに満たしました。縁まで満たしたということは、代替したということではなく、徹底的に従ったという意味です。神様の奇跡はこのように、自発的に従順で御言葉通りに実行し、徹底して従った時に起こります。その奇跡の直接的な恩恵者は披露宴にいた招待客と世話役でした。招待客と世話役はそのブドウ酒がどうやって準備されたか出所が分かりませんでした。ところで聖書には、水を汲んだ召使いたちは知っていたと記録しています。奇跡の秘密は素直に従った人々だけが知ることができます。ある人々は神様に従順であることは辛く厄介だと考えますが、してみるとそうではありません。婚礼にいた世話役と招待客は質の良いブドウ酒を一杯飲んで楽しんでいただけですが、その日主に証明され素直に従った召使いたちは、その日の夕方イエス様を知ることになりました。そしてその従順の秘密を悟った感激を持って、一生涯喜びの中で生きたことでしょう。この召使いたちは後日イエス様についての噂が聞こえてくるために、あの方がブドウ酒に変えた方だと、その日の夜の奇跡を思い起こし、 後に初代教会が生まれた時にイエス様の弟子として生きていったはずです。1991年ソウルのある教会が未伝道種族のいる地域に短期訪問、すなわちビジョントリップに行きました。その時合わせて17名が参加しましたが、その中には牧会者も何名かおり、長老さん、コンサさん、羊さんなど人の構成は多様でした。10日間の訪問と奉仕を終えて帰国する前日、現地の韓国大使の奥様が官邸に招待し晩餐をしてくださいました。祈りの題目とともにお願いを奥様がされました。ここは教会もなく、礼拝を導く牧師先生もいらっしゃらず、全国民が無神論者の国なのですが、宣教師を送っていただけないか。その日祝祭を終えた人々、参加した人々はこの国に宣教師が派遣されるよう強く祈りました。その旅行に参加していた若い牧師先生に神様の御言葉が望みました。そして従うことを決めました。しかしもともと劣悪な環境のため自信がありませんでした。韓国に帰国するや親しい友達を訪ね、自分の決心を話し一緒に行こうと勧めました。そうするとその友達も友達の勧めを神様の声として受け入れました。それでその日2つの家庭は単純に決断し、宣教師に志願し訓練を受けました。彼らは御言葉通りに立ち上がり、キリスト教がなかった福音の最前線、開拓宣教の地であるその場所へ行き、自分たちの若い日を宣教師として行きました。20数年経った今日、聖書のなかったその国に聖書が翻訳されました。その時献身した牧師さんが中心になって7年間聖書を翻訳しました。現在全ての教会がその聖書を使っております。神学校が建てられ、牧会社が廃止され、たくさんの現地教会が建てられ、学校が作られ、若者たちに職業と専攻を与え、生命の福音を伝える通路として証明を受けました。オスワルド・チェンバースは、単純さは神様に有益なものになると言い、神様に焦点を合わせることと言いました。自分に焦点を合わせてみると、単純に従うということは難しいことです。神様に焦点を合わせ、神様の証明に単純に従うことで、神様の働きが起こります。ことさら私でなくとも、神様は従順な誰かを通して神様の仕事を成し遂げるはずです。それなのに私たちに語られるのは、私たちがこの驚くべき神様の奇跡の一部になることを望んでいらっしゃるからです。そしてこの従順の道を歩む人には、本当に世の中で得られない本当の喜びと満足があります。その幸せは神様に証明される喜びであり、自分への神様の摂理を知り、感じ、生きていることです。ヨナが素直に従うことで、ニネベの民に驚くべき救いの働きが起こりました。私たちもヨナのように従順さで神様の御心が成し遂げられる幸せを享受されることを期待します。お祈りいたします。ヨナが御言葉通り立ち上がり、ニネベに向かう従順の道を歩いていったように、私たちも 御言葉通りに立ち上がり、主がお呼びになられる使命の道を歩ませてください。たとえその道が辛く厳しくても、その終わりには主の御国が成し遂げられ、私たちをこの地に送られた神様の御心がなされることを確信し、最後まで喜びながら走っていけるよう素直に従わせてください。イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。